対談第2部ということで、先ほどちょっと話が出ましたけれども、通常取引とネット取引の違いということで、お二人は外務員という立場で業界に関わっているわけなんですけれども、僕はですね、最初からそのネット取引からこの世界に入って、通常取引っていうのはやったことがないんですけれども、僕から言わせてもらうとですね、その売買注文が、ちゃんと成立してくれればいいわけですので、ネットだろうが通常取引だろうが、注文が入ればいい。手数料で考えるとネット取引の方が圧倒的に安いわけで、通常取引なんていうのはいらないんじゃないかと、そういうふうに、思うこともあるわけなんですけれども、先ほどの話を聞いているとやっぱり通常取引独自の情報みたいなのも、あるようなですし、その辺の利点とか何か話がありましたら、お二人何かないでしょうか。
分かりやすく言えばね、例えば、秋山さんのような方もいらっしゃいます。ただ普通一般の方というのは、商品取引を自分から、ね、進んで自分の意思で始めた人は少ないと思うんですよ、はい、大体が、外務営業マンから の勧誘で、
はい、
で始めてだんだんこう相場の怖さ、はい、面白さが分かってきて、一通り、分かりやすく言えば車の運転ができるようになって、はい、外務員の期間は要は教習所の中、
はい、
で卒業してネット取引という方が多いんじゃないかなと思うんですよ。
教習所みたいにいいもんだったらいいんですけど、ネットの世界に入っている人の中には最初外務員で何百万円か手ひどくやられて、でそれじゃあ悔しいっていうのでネット取引で1枚からまた再開したっていう人も
多いが多分多いでしょうね、
はい、
ただその間にその教習所の教官がいかにね、やっぱりこうリスクとリターンを教えるかによって、その後のねお客さんがこの例えばのネットにしろね、商品取引を続けてくれるかいうのが商品取引に対する定着率っていうのがね変わってくると思うんですよ。
そういうなんか教習所のに入るようないい外務員っていうのに当たればいいんですけど、大体その悪徳外務員
だからその要は自分でねやっぱりこう続けていくと結果見れば分かるじゃないですか。引き分けのない世界ですから、プラスになっていくのかマイナスになっていくのかで、やっぱりこう特にマイナスになってきた場合、やっぱりこうこれはおかしいんじゃないかということで、果たして自分が今何を知りたいか、そういうふうな自分でのね自身の心の中でのやっぱりこう探求心っていうんですか、っていうのをやっぱり持つのがね大事なことじゃないかなと思うんですよ。
で
ただ初心者のレベル、中級者のレベル、上級者のレベルによって知りたいことがね違ってくると思うんですよ。でそれにやっぱりこう対応できる外務員がね、いい外務員じゃないかなと思うんですけどね。
確かにネットだけやってると例えば納会の値段がどうやって決まるのかとか、板寄せで値段がどう決まるのか
ですから、そういうふうな基本的なねことからもやっぱり最初からね教えてあげられる、でから始まって非常に高いレベルのね、例えば今度のね納会の値段はどれぐらいになるのかとか、ここが受けるんじゃないか、ここが渡すんじゃないかとかね、そういう究極のレベルですわね、までにやっぱりこう対応できる要は外務員、で取引員が、そういうような外務員をね果たして教育してるかっていうね、問題は確かにあるんですよ。でその外務員も外務員からこれ語弊があるんですが、営業マンとしますと、確かにね入社研修とかでお客さんを取るねロールプレイングとかはやっぱり練習はさせられると思うんですが、実際にこれ相場のねことを自己欲とは何ぞやとか、経線のね見方とか、そういうのを教えてるところがあるのか言われたら、僕はぶっちゃけた話で言うとないんじゃないかなと思うんです。
ほとんど
ほぼ一社もないんじゃないですか。
営業ばっかりですよね。
でだから一番ね、私も組織長かったですから、最初にね読む新聞が違うんですよ、まず日経新聞、組織の頃はね、であとは業界紙の新聞の記事には通すんですよ、材料とかね、 ところが、今の場合ですと、はい、数字しか見ないんですよ、はい、だから材料ゆえ言われても、まあ、ぶっちゃけた話で言うと説得力のある材料での話というのは多分できないと思います、
はい、それはもう場の雰囲気を見ながらっていう話、
それかもう数字が全てを持ってますから、
手口のどこが何枚買ったとか
当然ですね、と自分なりのこうチャートの見方、はい、ね、で会った時に出発と言いますかね、はい、ですから、やっぱりこう外務員も個性があるんですよ、はい、だからどうしてもこう自分のレベルに近いお客さんしか持たないとかね、はい、ね、通貨の中じゃないですか、はい、だからなかなかね、僕らでもそんなに新規の活動をしてるかいうとしてないんですよ、はい、だからその辺の、差がね、ただ情報を発信しないコミッションの方にもね、問題はあると思うんですけども、やっぱりこうね、例えば自分がね、例えば悪いですけども、はい、がんになってまいりましたと、はい、でそういった場合自分でね、やっぱりこうどこそこのお医者さんがいいんじゃないかと探すじゃないですか、はい、だからそういうふうな努力、
選ぶ目も大切って
と思いますね、はい、
僕のネット取引しかやったことない立場から考えるとですね、その非常に手数料が高いわけで、まずその対面取引でも儲からないと話にならないわけで、実際のところは、儲かってんの、お客さん儲かってんのか儲かってないのか、その辺はどうなんでしょうか。
基本的にはお客さん自身がやっぱりそれなりの考えを持ってる人しか私の場合はいませんので、全くじゃあ僕の今の書いてる内容から見てですね、はっきり言って僕のコラムの内容っていうのは、理解できてる人は2割か3割くらいじゃないかなって思うんですよ。他におっさんさんとかロバートさんとかいろいろいらっしゃいますけども、僕の書いてる内容が理解できてる人っていうのはほとんどおらんと思います。でネットの取引の中において、僕の書いてる内容がほとんど必要ないっていう人のがほとんどやないかなと思うんですけども、秋山さんどうですか。
結局お客さんの立場からしたら、その上がるか下がるかだけ教えてくれたらいいっていう人が多いと思うんですよ。
ただそれで刹那的に当たったとしたって、それで永続的に取ってもらうのが私どもの目的ですからね。技研の立場においてでは永続的に相場を取っていただきたい、その基本的な考え方っていうのは、例えばさっきも篠さん言われてましたけども、日経新聞、これ組織の営業社員やったら絶対読まされます。ただ私今読んでもいないし見もしません。なんでかっていうと、日経新聞って今、ね、全国で何部売れてるか分かりませんけどもね、
ちょっと語弊がありました。一番の新聞は私見てないですけど、はい、インターネットでは見てますから。
そうですか、すみません。まあ私もテレビでチラッとヘッドラインを見るくらいなもんなんですよ。結局みんなが知ってることは、もうそれは価値のある情報ではないんですよ。はい、いや、外部がそれを知ってるんですよ。
そうすると、そういう独自の情報を出すっていうところに利点があるっていう。
というか、やっぱりこう、自分のね、見方は私はこういうふうな見方をしてますと。でお客さんが意見が対立するときも結構あるんですよ、はい、ただこういうふうな見方もありますということをね、やっぱりこう発信するのも大事じゃないかなと思うんですよね。ただ注文をね、もらうもらわんだけで言うと、あ、おっしゃる通りですねと、はい、いう形で注文を受ける方が手っ取り早いんですよね。
まあそれは僕もそれは一番楽な注文の取り方ですけどね、はい、ただここだけは曲げたくないっていう部分はあるんですよね。これやってしまったらもう見え見えの言えないけれども、お客さんには言えないけれども、これは絶対やってほしくないってだ
と。それはちょっと違うと思うんですよね。お客さんに不利益がね、やっぱりこう与えるような可能性があることは、やっぱりこっち側から警告をね、発せんことには結局お客さんが困って、困るいうことは自分も困るいうことですから、だからお医者さんのインフォームドコンセントでしたかね、一緒に思うんですけども、まあ、こういうね、薬のあれじゃないですけども、こういうメリットもありますけども、こういう、まあ、副作用もありますようなことですか、はい、っていうのは一応説明は、ね、してるんですよ、はい、ただメリットデメリットで言うと、メリットの方が大きいからこの薬を使う、はい、いうことじゃないかなと思うんですよ。ただその薬を、ね、ただ医者から言われて飲むだけじゃなしに、まあ、最近でしたらね、いろんなこう その薬に関する本とかも出回ってますけども、自分で調べる努力、はい、っていうのも必要なやっぱり時代に、ね、はい、なってきてるんじゃないかなと思いますね。だから一口にこう外務員といってもやっぱりこうやっぱりレベルの差がこれありますんでね、確かに、
はい、
ね、だから一口で言うのはあまりにもねやっぱり危険じゃないかなと思いますね、
うん。まあ、一般の素朴な疑問としてはですね、まあ、外務員が言う通りして儲かるんだったら外務員はなんで自分で相場を張らない、それでその自分で相場を張って儲けられるんだったらお客さんなんか一人もいなくてもそれで生活していけじゃないかっていう疑問もあると思うんですけど、そのあたり、
確かにね、おっしゃる通りは思いますね、
はい、おっしゃる通りやけども、基本的に外務員っていうのはやっぱりお客さんのお金も預かってるんですよ。で、正直言って自分でもし手張りやった場合、そのポジションに惚れて、手張りをやるわけなんですよ、はい、で、その手張りをやってるポジションにやっぱりお客さんも持っていきたいですよね、はい、正直な話、その手張りが曲がった時にお客さんも曲がってしまうんですよ、
はい、
じゃあその時に自分が熱くなって冷静になって判断できるかというと、お客さんと一緒にやってるとできないんですよ、
自分の欲を持っちゃうとすでに感情が入ってしまう。
いやいや、そのポジションを愛しますから、やっぱり、
まあ、程度の問題なんですけどね、例えば栄の、ね、選手がね、あれ中やったら困るじゃないですか、
はい、
そういうことが多いんですよ。一歩離れた立場から、見るいうこと、まあ、酒が嫌いなね栄の選手は困りもんかもわからないですけども、やっぱある中は困ると思うんですよね。だからこの相場の世界で一旦やっぱり手張りを始めるとアルチになる可能性がね、
はい、
極めて高いんですよ。
十分高いですね。
まあ、僕なんかもう自分でも相場中毒だと思ってますけど、まあ、自分でいろいろ判断して相場張れる人だったら、やっぱりネットでやった方がいいっていうことになるんでしょうか。
ただ、
まあ、結構いらっしゃるんですけどね、やっぱりネットと並行で外務取引もやってる方もやっぱいらっしゃると思うんですよ、はい、そういうふうな使い方をされたらねいいんじゃないかなと、はい、思うんですけどね。
ただ外務員を使った場合、この相場の迫力、怖さ、恐ろしさ、楽しさ、それから厳しさ、そういったものをね教えてくれる外務員もいる、全くそんなことも知らん外務員もいる、はい、まあそれは秋山さんの言われるように外務員の程度の差、俊さんも言われてましたけどもね、ありますけども、ネットだけしか知らん人っていうのは僕らから言わせればちょっとかわいそうな部分があるなと思います、うん、本当の楽しさって怖さ、うん、怖さはあまり知らなく皆さんないと思いますけれども、本当の相場の迫力っていうものを、が知らない、ネットではずっと知り得ないことはあると思いますね、うん、間違いなく。そう思われません、清水さん。
ただやっぱりこの世界長くやってるとね、やっぱりこういいこと悪いこと考えるとやっぱり嫌な思い出の方が多いんですよ、うん、ぶっちゃけた話で言うとね、はい、理想的にはね何千万儲けましたという話をしてる方が簡単に思うんですけどね、その逆の方がやっぱり多かったです、正直言うと、はい、でも自分でもやっぱりこうものの考え方が変わってきたのがやっぱりそうですね、38区ぐらいからですかね、
うん、変わってきたっていうのはどんな感じで、
というかだんだんね体力が衰えてくるんですよ、
はい、
だから新規で例えば競争してもやっぱり若い者が勝てなくなってくるんです、
はい、
件数とかね、そうなってくると何かでやっぱりこう生き残らんと、
はい、
でそれがやっぱりこう経験なんです。
そう、相場を取ることで埋め合わせ、
いや、そうそうそう、まあそうなんですけども、だから要は数パターンよね、変幻自在もんですよ、まぐれて勝ったりのもありますけども、ただ負けるパターンは大体決まってると思うんですよ、
はい、
大体ね。だから要はそういうふうな場合に早く手を打てるのが経験じゃないかなと、はい、だからそういうふうなやっぱり経験を利用する、
はい、
いうことも考えてみられても、ね、はい、いいんじゃないかなと思いますよね。
あとやっぱり第一部でも申し上げましたけども、やはり皆さん情報の取り方、一般の方はあまり尊大な言い方かもしれませんけども下手やと思いますね、
はい、
見るところが、 まあね、やっぱりここを、うん、ここの一点を見ておけば絶対こう動くんだっていうところがやっぱり各銘柄やっぱりあります、はい、いろんなところあります。俊さんが言われたように 100% を見とけば取れる銘柄もあるんでしょう。おそらく私は私なりの独自の視点でやっぱりありますし、うん、そういったあの簡単な取り方からすれば外務員の手数料払って相場取ったって別に高くないとは私は思いますけれど、
うん、まあ、技研でそのコラムを読んでいただくとその辺のことも少しは垣間見れるっていう、そういう、
そうですね、全部は私は書いてませんけども、正直やっぱり私のお客さんと、うん、コラムの会員さんの質は、うん、情報の質は全然違います、はい、正直なところやっぱり自分のお客さんの方にはあのものすごい情報量のものはお出ししてます、
はい、新さんどうです。
やっぱりこれもあのお金をいただいている以上はやっぱりこの情報提供というか自分の知っているものは全て吐き出すのが筋じゃないかなと思うんです、はい、その立場でしか得れないような情報、はいはい、だから先ほどの、ね、知りたいレベル の, あの質問がね違う場合もありますけども、はい、あの例えば自分はこうこうこうやからこう判断しましたとかね、それは書くようにしてるんですよ。ただ毎日ね朝昼晩と、まあ、最近コメント出してるんですが、まあ、朝の方針と引けてみたら下開けないか、はい、全く違う場合も多々あるんですけどね、
まあ、それは臨機応変にっていう、
まあ、臨機応変に行き過ぎる場合があるんですけどね、はい、最初は売るつもりが結果的に買ってしまったとか、
まあ、そういったやっぱり朝礼誤解的なところもある相場商品、株とは違った相場商品ですから、
まあ、展開が早いですからね、
結果も早いですから私らも刹那的な部分はあると思うんですけども、ただ使って経験それから勘そういったものは、私ら2人から見てまだまだ提供できない部分っていうのはたくさんあると思います、正直な話、はい、
だからいい時ばかりじゃないですからね、逆に言った時、はい、正直なところ両立てにすることもあります、はい、だけどそう逆に言った時はとにかく正直に書くようには努めてます。そうせんと、はい、せっかくねお金を払って来ていただいたお客さんにね逆に迷惑をかけることになりますんでね、はい、じゃあそれの要は警告はやっぱり早め早めに出さんことになる。やっぱりそれぞれ の, 人によっても資金量というのは違うと思うんですよ、資金配分、はい、だ基本的に僕は大体の預かりの、ね、約大体3分の1ぐらい、はい、でお急かかることもありますけども、あ大体1って3分の2、あとの3分の1は今 の, このコミッションの立場から考えて、まさかの坂の時のために置いておくように資金配分では戦っています。
はい、ありがとうございました。